お久しぶりです。ドアラジリスナーの皆さん、ドラゴンクエストプレイヤー、職業遊び人のエクセルシオです。
こんばんは。
ご無沙汰しております。
本当お久しぶりですね。
お久しぶりです。
こんばんは。
はい。
長い間酒場の方でね、待ってたんですけど、なかなか声をかけていただけなくて。
ということは、あれですよね、雇われもどこから来て、経験値も高まったということでよろしいでしょうか。
そうですね。そうですね。やたら最近、ミルハさんとか、面白い人がいるから、僕の順番も全然回ってこなくて。
はいはいはい。
待ってたんですけど。
いや、俺はね、エクセルショーさん、どこで起用しようかしらって、実はかなり考えてたんですよ。
はいはい。
なもんで、まあ、お久しぶりにちょっと今日お呼びした上で、いろんな話したいみたいだと思いますが、はい、いきなりオープニング任せましたわ。
はい。
はい。
それで、まあ、オープニングなんか喋ろうかっていう話なんで、
はい、
まあ今、遊び人って言ったけど、僕、リアルでも、いろんな趣味がありまして、ちょっとその趣味のお話をしようかなと。
うん。
まあ、ゲーム、ドラクエ大好き。
うん。
まあ、その他に釣りが大好きっていうのは結構いろんなみんなに言っていることなんだけど。
この間、あれですよね。青空の剣でもね。名前の剣っていうのでいただきましたね。そうですね。はい。
まあ、それ以外にもいろんな趣味がありまして。まあ、ウィンタースポーツ。
はいはい。
スキー、スノボーであったりとか。まあ、あと、車とかバイクも結構乗り物系もすごく好きで。
はい。
10代の頃から、まあ、原付き乗って、自動二輪、中型自動二輪に乗って、まあ、大型自動二輪まで、乗ってまして。で、車も、結構、外車のスポーツカー乗ったりとか、まあ、今はそんな車乗ってないんですけど、まあ、いろんな、まあ、RV 車だったり、いろんな四駆の車だったり、結構、車もちょこちょこ、乗り換えたり、いじったりとかするの好きで。
うん。ほいほいほい。
で、そういう、まあ、そういう趣味もあるんですけど、まあ今年僕40歳になる年なんですけど、
はい。
もう一つ新しい趣味を。
ここに来て。
そうです。もう一つ新しいことにチャレンジしようかなと思いまして。
うん。
何かと言いますと、水上バイク。いわゆるジェットスキーっていう。
ああ。
あれですね。
ああ
。へえ。
ちょっと、その。
金のかかる。
そうですね。ちょっとお金のかかる遊びですけど。まあ、資格をとりあえず取ろうと思いまして。
うん。うん、船舶免許。免許。
船舶免許なんですけど、おそらく、俺とかケンタロウさんの世代で言うと、昔4級船舶ってあったの、わかります？
いや、全くね、海にこう、疎いもんでですね、マリンスポーツとかに
も。うちのね、主人がね、持ってました。
あ、本当ですか？
へぇー。
持ってます、
持ってます。昔はその4級船舶っていう免許を取れば、
うん、
ある程度の小型の船も運転できるし、
うん、
水上バイクも運転できるっていう、そういう、あれだったんですけど、
ええ、
僕、いざこの、取ろうと思って調べたら、その、
うん、
法律変わっちゃってて、
うん、
1級船舶、2級船舶ってあって、特殊小型船舶っていう、
うん
うん、
前まではその、上級クラスの4級船舶っていうのを持ってたら、水上バイクも運転できたんですけど、
はいはいはい、
今は、その1級船舶、2級船舶っていうのを持ってても、水上バイクは運転できないっていう法律になっちゃってて。
へ、
厳しくな
った。そう、うん。要はその水上バイクの事故が多い、
ああ
多くなってる。
あまりにも手軽に始めやすいからっていう意味なんでしょ、
そうそう。それで、その水上バイクを乗るときは、その水上バイクの講習を受けないと、乗れないっていう法律になってて。
ああはいはいはい。
それでまあ、とりあえずその水上バイクの免許、うん、取ろうかなと思いまして、申し込みして、実を言うと、明日その講習に行くんです。40歳になる年なんだけど、まあ、いろんなことにチャレンジした方が楽しいだろうという、思いもありますし、ドラゴンクエスト3の遊び人っていう職業、
うん、
皆さん覚えてますよね、
うん、
レベル20にすると賢者になれるんですよ。
なるほど。
っていうか、その、ドラゴンクエストに遊び人っていう職業を作った堀井さんのその、なんていうの、 その、遊び心っていうか、アイディア。もう堀井さん自体がちょっと遊びなんじゃないかなっていう。
いや、もうそれは言わずと知れた形ですよね。
まあ、まあ、その、今のその、若い子たちも、この40歳になるおっちゃんに負けないように、いろんなことにチャレンジしていってほしいなっていう。みんな遊びになって、遊んで賢者になろうぜみたいな。そういうお話だったんですけど。
いやいや、はいはい、いやでもなかなかあれですよ。その、エクセルショーさんのその、まあほら、まあ私と、私らとお知り合いになったっていうのは、そのニコ生やったりとか、はい、そんな絡みでこうお知り合いになってね。で、かなりあの時からですね、はい、あの時覚えてます？エクセルショーさんに声かけてやった時って、珍しくサブを置かないで、ツーマンで喋ったの覚えてます？
あ、そうですね。ツーマンでしたね。
あれなかなか実は特集な回だったりするんですけど、
ああ、そうですね。
やっぱね、私のそのドアラジのコンセプトなんかも、やっぱ、自分がやりたいことやってたいなって思うわけですよ。だからそういうところってなんかこう、なんとなくこう、なんだろう、息が近いというか、その、はい、すごくこう、空気を、同じ空気を感じたからだっていうのは、ちょっといやらしい言い方するとね、なんか、むずがゆくエクセルショーになるかもしれんけど。
いやいや、本当に僕の方も、うん、初めて喋った時から、あ同じ匂いのする人だなっていう感じで、接しやすかった
んで。まあ、俺の方がおっさん臭しますけどね。なんですけど。はい、まあ、そんなんで、でも、やっぱバイタリティね、溢れて、何でもしてみたいなと俺も思いますし、
はい、
ここにほら、いる、残りのね、ピチカーさんも、河村さんも結構この、いろんななんか、これ面白そうだなってやってみたい人だったりするっていうのは、もう、ここ、お付き合いして短くないのね、うん。なんとなくこう分かるわけです
か、うん。川本さんがもう当たり前のようにこのドアラジで喋ってられるのが、うん、その喋ってるのを聞いてるのが、うん、ある意味チャレンジっていうか、すごいなんていうの。あ、
そうですね。うん、また1年ちょっとなんですけど。
だってそれこそ、それこそこんな風にして喋るとは思っても見なかったっていうわけでしょ、前に言ってましたけど。
そうですね。
うんうん、そういう意味では、そうやって、そういう人間も俺を巻き込んでいきたいなって思うわけなんで。
うん。
いや、まずはね、これ放送時にはもう結果出てるのかな？わかんないですけど、明日のその、講習ですか？
そうですね。ああ、まあ、落ちることはないと思いますけど。
ああ、そうなんですか？
あれ、はい。一日で取れるんですか？
二日間ですね。学科実地で、
うん。なるほどね。
僕も前、しょっちゅうやってたんですよ。
あ、そうなんですか？
意外や。
6、4とキューブでですね。
ウェブレース。
ウェブレース。なかなかうまかったんで、なかなか教えておきますよ。
はい、まあ、これ参考にしないでくださいね。はい。
はい。ということで、そういうお話でした。
はい。
はい。はい、それでは参りましょう。オープニング。
DJ ケンタロスの DQ11 ドアチャックラディオ、ドアラジの第171回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスが今回はドラゴンクエスト11のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラゴンクエストファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてお三方こんばんは。
こんばんは。
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 はい。今お話した通りですね。はい、非常にこう、エクセルショーさんのオープニングトークに、うまく引っかかってきた感じがしますよ。オープニングトークうまいなと思いました、今日。堀井さんの、やはりその、遊び心満点で、やっぱりドラゴンクエストっていうのを展開してるわけですよ。ね。で、大変お待たせしました。ようやくですね。 ドラゴンクエスト11、こちらの話をしてみたいなということを、ようやく思った次第でございますよ。
はい。そうです。もう、だいぶ経ちましたね。
はい。昨年の7月末、ですよね、うん、29日だったかに発売だったんですが、はい、もう、1年は経たねえか。
うん、
半年以上。
8ヶ月ですね。
うん。経ったわけで、まあまあ、クリアした人は当然多くいらっしゃいますし、まあ、実に大変あれなんですけど、中古価格もだいぶ、下がってきているところでございましてね。それから、ちょっと、エキストラパッケージみたいな話もちょっと聞こえてくるわけなので、
うん、
うん。まあ、ここに来てですね、ドラゴンクエスト11の話をしてみたいなと思って、今日は、この3、4人で、おしゃべりしたいと思っております。はい。なおですね、はい、今日ちょっとダブル企画でございまして、実は関西支部の方も、別個で、このドラクエイレブンの回を、別の日に撮られるということでした。で、ほうほうほう、こちらはこちらでですね、見方が多分違うと思います。ので、
うんうん、
まあ、ちょっと配信時期がわずかに変わるかもしれませんが、ぜひとも、聞き比べるというか、いや、あんたたちはこう思うかもしれんけど、俺はこう思うんだよっていう、多分いろんな意見が出てくると思いますし、うんうん、今日は4人、こちらは4人ですね、あと、向こうは何人になるかわかりませんけど、その人によってこのストーリー、それからキャラクターへの思いっていうものが全然違うと思うんです、うん、この作品は。
そうですね。
うん。なので、その辺のちょっと違いとかいうところもちょっと聞き比べていただくと面白いかなと思っております。
はい。
なおですね、はい、今日、まあ、半年以上経過したということもありまして、ネタバレ全開トークでお送りいたしますので、このオープニングトーク終わった後ですね、本編開始までですね、いやもうちょっとお前ネタバレ勘弁してくれよって方は、ここで再生を止めていただいてですね、まあクリアするなり、もうそれを踏まえてから自己責任でプレイをし始めるなり、そういう風な形で、していただきたいので、何卒ちょっとネタバレトークに関してはご注意をよろしくお願いしたいと思っておりますので。はい、はい。というわけで、改めて、お三方、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
本編でございます。
はい。
はい。
どっから喋りましょうかね。まあまあ、ストーリーか、とりあえずは。
ですね。
うん。ストーリーに関しては、ちょっとかいつまんでのお話をちょっとしてみたいなと思いますが、はいはい、ちょっと全部言うとね、これだけでも多分、ネタが尽きてしまいますので、
はい、時間長いですもんね。
そうですね。で、まずちなみにですね、いわゆる、まずね、それぞれ、何番プレイしたかから始まりましょう。
あ、そうですね。
うん。私はね、PS4 がないので、3DS をプレイしました。
のどちらですか？
画面なのね。画面の中は、うん、3D モードで。
はい、通して。
通して。一度も 2D にせずですね。プレイした形ですね。兄さんとちょっと違う形ですね。はい。はい、ピ
ーさんは？私はもちろんプレステ4版をして、
うん、
その後、3DS 版に多少入りましたけども、ええ、途中までです。
ああ、やめたんです、途中で。
はい。
カマさんは？
は、ケンタロウさんと同じですね。
ああ、3DS 版で。
はい、3DS 版の 3D モードで。
なるほど。
ほうほうほうほう。う
ん、はい。
エクセルシオさんは？
僕はプレステ4ですね。
なるほど。
はい、ちょうど2-2に分かれましたね。
ああ、ね、いいかもしれないね。はい。うん、まあ、やっぱ、グラフィックの違いっていうのはね、大きく出ますし、
うん
うん、このシーン、例えば 3DS のこのシーンをそちらで見たらどうなるんだろうということを巡らせたこともありますが、まあ、これはいずれ何かの形でなんかプレイできたらなって思ってはいますよ。
やっぱ実際、細々ちょっと違うところあるみたいですね。
あ、なるほどね。やっぱ表現の違いとかね、
うん、
そういったものもありますね。
うん
うん、はい。 でね、まずね、ドラゴンクエスト11ってほら、もう、発表されてですね。はい。で、もう、発売がどれぐらいですか ?1 ヶ月、2ヶ月ぐらいを目前としたあたりからですね。まあ、いろいろ、公式サイトとか、いう形でいろいろ、それが、アニさんからほら、いろいろ報告がありましたけど、体験会なんていうこともやって、ね、全国でね、あったので、徐々にこう、序盤のストーリーなんかも見えてくるところだったんですが、で、この勇者がですね、まあ、珍しい、ドラゴンクエスト、ここ近年の作品としては珍しく、生まれついての勇者というスタンスで、登場するのが、オープニングシーンでした。
そうですね。
で、まあ、あらすじなんかもね、最初にこういう子供が生まれたんだよっていう話からスタートしてるところも、もう出ておりまして。うん、で、っていうところが。
オープニングムービーですよね。
そうですね。うん。で、16年前の回想シーンから始まったっていうところですね。で、実際プレイに関しては、この主人公が、16歳の誕生日を迎えたところから、石の村っていうところね、最初の村からスタートするんですけど、まずおせっかい焼きの、エマっていう幼馴染の女子が出ますわ。
はいはい。
率直に言いますけど、あんまりこう、私こう、いらん子やなと思って。
ちょっと扱いがあれでしたよね。もうちょっと物語に入ってくるようになったんですけど。そうですね。もう少し欲しかったかなっていうね。
まあで、彼女と一緒に最初にいわゆる儀式のために、二人で登山をしてこいっていうようなね、話でスタートしますわ。で、まあ儀式をした上で、まあ、なんだ、魔物がやってきた、それを退けたっていうあたりからなんですよね。そしたら、母ちゃんから、あんたは勇者の生まれ変わりなんだよ、と告白されますわ。で、そんなこんなで、デルカダールという国、大きな国ですね。こちらに向かいましたっていうのがオープニングです。はい。ここら辺でデルカダールに使うあたりなんですけど、実に、やっぱ、始まってワクワクしたのを覚え出しました、俺。ドラクエだなっていう感じがして。
そうですね。ドラクエっていうドラクエでしたよね。
ね。オープニングの展開というかね。こっから、どうやって、あいつらが、もう、すでにね、グラフィック、キャラクターデザインなんか発表されてるあいつらと、どういう出会いをするんだろう、みたいなことを思いながら、デルカダールに向かったっていうのを私は思いました。
そうですね。最初の方の PV とかなんかでも、その神の、悪魔の子というキーワードと、追われる勇者っていうキーワードも出とったじゃないですか。この部分でどうなるんかっていうので、ワクワクして向かいましたね。
はい。まあ、そんなこんなで、デルカダール城に、到着すると、もう囲まれて捕まってまうんですよね、いきなり。
いきなりその部分
で
ね。
ですね。
あまりにも、この国、ロトゼタシアっていうこの国の中で、世界の中で、このデルカダールっていう国って一番でかいって言われてるんですね、常に。で、いきなり最初にその後ろに迎えって言うわけですよ。普通、ほら、ドラクエの今までのシリーズって、でっかい街って後から行くじゃないですか。
そうですね。村行ってからって。
でしょ、
いきなり村回ってから
ですね、いきなりそこに迎えて言われるの、なかなか拍子抜けした感じだったんですけど、結果さほどそちらをね、見ることもなく、デルカダールというもの、城で、捕まってしまうんですね。
はいはい。
こいつは悪魔の子だという疑いをかけられ、牢に捕まると、そこで一番目の仲間ですよ、カミュ、
はい、
彼と巡り合います、はい、ということですね。
うん、
で初めての仲間ですけど、ここもねすごくドラクエっぽくてよかったですわ俺。
ほうほうほう。
逃げてその上で、このライバルと言われてきたそのグレイグが出てきましてね。で、滝壺に飛び込むっていうシーンなんかが、もうドラマチックでとても。
これ最初から神がなんかもう勇者って分かってたらしいね。なんか紋章かなんか見て。
そう言ってましたよね。
確かに、ね、ましたね、うん、あの俺のところに勇者が来たみたいな、そんなセリフ言ってなかったですか、
う
ん、
ですね。 で、うん、だからついていくみたいな感じで仲間になってましたね、
はいはい、うん、うん、で、そんなこんなできて、まずここから仲間を引き連れる話がずっとつながるんですけど、
これが追われる立場になって、うん、逃げてくる感じです
ね。はい、うん。で、まあ、やはり、片方の話として、そのデルカダール側として、グレイグとホメロス、この二人が追っかけてきてるよっていう話を、ちょっと、その別サイドで見せられる形ですね。
はいはい。
はい。で、主人公サイドとしては、ここから仲間集めの旅になりますね。
うん。
ちょっとね、ストーリーに関しては割愛します。後ほどちょっとね、どの辺が好きだったみたいな話にしますので。
はいはいはい。
まず、ベロニカとセーニャ姉妹。
うん、
はい、で、続いて船を探しに来るために、
うん、
ダーハルネという町で今度は旅芸人のシルビア、
はい、
はいはいはい、
彼と彼か彼女か、とはっきりとドラクエシリーズで初めてのお姉キャラっていうね、
中性的な、
うん、仲間になるお姉キャラとしてはなかなか今までいませんでしたから、
はい、
うん、まあでもね、男前ですが、まあこの辺はちょっとキャラクターの気がしゃべるけどね、はい、
うん、
で、舞踏家、そして姫のマルティナで、うん、それのジーヤのロー、うん、この2人が仲間になるっていうことで、一応この全8人が揃うって形になりましたね。
はい、
この後に、火事をして、
うん、
主人公が剣を手に入れると。
はい。
うん、はい、
ここなかなか面白かったですけどね。
うん、
で、その後、命の大樹っていうところ、いわゆる世界樹的なものね。
はい。
うん、この、はい、ロトゼタシアのシンボルとも言えるようなところまで行って、ね、主人公たちがオープニングで、ね、で、出てくるような形で、剣をね、掲げるみたいなシーンに持ってくるわけなんですけれども。
はい。
ここらまでで、どうですこの、特に仲間が集まってくるシーンっていうのは、やっぱドラクエ、うん、ワクワクするじゃないですか。
うん。
どれ好きでした？
仲間になるところですか？
そうそうそう。なるところ、とりあえずは。
あ、僕もマルティナですね。
ほうほうほう。
はい。当初からちょっと行き別れたみたいな形だったですし、
うん、
この行き別れた時のマルティネがすごいなんか後悔の念を持っとって、
うん、
で、今度から私が守るからっていうところで、ちょっと僕、ぐっと涙が来たんですよ。
ほうほうほう。
キュンとしましたね。
まあ、キュンですか、また。
キュンです。
はい。
1キュン。
1キュン、1キュンですね。うん、もうやられましたね、マルティネに。
ああ、なるほどね。
うん
うん、エクセルショーさんあたりは？
俺はカミューかな、やっぱり。
最初の、
その、一番最初の仲間。
うん。
男で言ったんですね。
まあ、ここでもうワクワクがもう、すごく広がったっていうね。
うん。
うん。
タモさんは？
私もまあ、マルティナですかね。なんか、最初の方から、チラチラ影だけ見えてたじゃないですか。
うん。ああ、はいはいはい。
それが、ああ、やっぱ仲間だったのね、っていう、そこの、収束感、収まった感じが。
はいはい、
うん。
なるほどね。
プレステ4版、まあ、ピッチさんも、俺もプレステ4版だけど、
ええ、
そのカミューが、その、さっき滝壺に飛び込んだっていう、そのイベントシーンがものすごいなんか印象に残ってて。
あ、実はね、3DS 版ですけど、うん、俺もそうですわ。
あ、本当ですか。
うん。
あれ、ムービーとこはちゃんとプレス、3DS もムービーになるんですよね。
そうだよ、本当に、わずかになシーンだけなんですけど、
はいはいはい、
いわゆるドットキャラクターだけで動かすんではなくて、ムービー挟まれる形になるんですけどね。
うん。
うん、なるほどね。
で、ケンタロウさんは？
私もカミューなんですよ、実は。
ああ、そうなんですね。
あ、まあ、やっぱり心細いところあるじゃないですか、一人で、ね。
あ、一人
はね、はいはいはい。なおかつ、いきなりだ、牢獄に投獄されてね。まあ当然そこから逃げ出すわけ、うん、脱獄するんですけど、うん、脱獄の途中で、やっぱり最初の仲間っていうのが、必要なわけだし、 うん、その時にやっぱ、まあ、なんとなく、ライアン的なホイミン。ちょっと意味合いは全然違うんですけど、あの時のその、うん、心強さってあったじゃないですか。
うん。うん、そうですね。
うん。だって、最近とか今までその、最初の仲間、男で仲間になる人って、大体ガチマッチョじゃなかったじゃないですか。
ああ、まあ確かに。
ハッサンデキの、
ヤンガス
ヤンガス、
うん、
だったのに、今回11話ですね、すごいイケメンになったんで、うん、わっ、やっぱり時代とともにこうなってしまうんかなってはちょっと思いましたけどね。
まあ、サマルトリアもいますけどね。
あ、そうか。かなり戻るとですね。
うん、かね。はい。で、この後ですね、まあ、ストーリーは大きく、ね、動いては来るわけなんですよ。
ここ行くのはやっぱりオーブを集めていくっていうのはやっぱり、なんかドラクエって感じでしたよね。
でしたよね。うん、そうですね。あ、まあ、やっぱりそうなのねっていう形には、なりましたけど。う
ん、まあ、ワンパターンじゃワンパターン、分かりやすいっちゃ分かりやすいですしね。
うん。ですね、うん。はい。で、あとは、その、やっぱり、この仲間になった後なんですけど、
はい。
はい、今度それぞれの、キャラクターのバックボーンみたいな話に今度なってくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
これは、どれ好きでした、うん、例えば、どんな感じでしたっけかな、カミュは、
うん、妹でしょ、そうそう、
妹が、うん、なんか、うん、かあの宝石とかに見せられたみたいな話から、
そうそうそう、うん、俺その話めちゃめちゃ好きですね。
ああ、うん、やたらと金稼げたんですよね、それ見てるの、うん、あとはキャラクターサイドの話でいくと、ベロニカ・セーニャに関しては彼女らのふるさとに行けっていう話ですよね、確か。
あ、はいはい。
うん。
うん。
っていう話があって。これね、あ、で、なんだっけ、これって、絵の中に入ってこいっていうのがされちゃうけど。
あー、あれはちょっと違う場所の場所ですね。
あ、そうでしたっけか。
あれは普通のサブ的なやつや、ストーリーで、メインストーリーでしたっけ、
な気がします
ね。あれ、うん。
うん。
僕一泣きしたのは、ローと、ふるさとに戻って、主人公のふるさとに戻って、墓参りするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そこでのローの言葉がすごい感動しましたね。
ああ、ローは結局、主人公、イエブンの主人公のおじいちゃんだった。
そうですね。
そうそうそうそう、
うん。まあまさか、ね、キャラクターのイラストを見てる感じで、まさか、実の祖父がそこにいるとは思いませんよ、ね。
ですよね。
そこで親がここで亡くなったんだという話をされて、うん、流れる音楽がですね、愛の旋律なんですよ。はあ、ドラクエ5の流れですね、うん。これがまたキュンというかもう感動しましたね。
ああ。
なるほど。うん、まあ、さっきの、川端さんが言ってた、そのマルティナの話、
うんうん。
うん。序盤というか、その、雨の中逃げるシーンがありましたよね。朝、夜にね。あの時に、うん、実は、マルティナが、抱っこしてる、お母さんが抱っこしてて、マルティナも手を引かれて逃げてるんじゃないかって、
うん。そうですね。
ですね。
うん。いや、実は、俺そこでマルティナって気づいてないんですよ。オープニングでは。当然。
ああ、最初はわからなかったですね。
うん。で、まあ、マルティナと合流してから、あ、この子が、マルティナだったんだって気づくんですね、やっぱ。
うん。
うんでもやっぱもう目つきもキリッとなって、まあ、もちろんね、うん、美人な、
そうですね、
姿も変わってるんですね。うん、でもやっぱり強さを、備えた、ね、彼女の武闘家としての、強さっていうのがあってね。
幼い頃はちょっと手を離してしまって主人公を、と離れてしまったんですけど、2回目こう落ちるときにちゃんと主人公を抱き止めてですね、うん、今度は離さないという感じがちょっとまたこれも、キュンキュンしましたね。
うーん。
あそこちょっとグッときました、本当。
ああ
。あとはね、なんて思うシルビアスは。
おお。そうですね、名物キャラですよね。
もうね、いきなりね、やっぱりいろんな男性キャラ出てくるんですけど、ちょっとほらタイプ違うじゃないですか。
そうですね。
それぞれ。その中で、誰が一番男前ってシルビアが男前なんですよね、自分ね。
そうですね、
うん、なかなかそう、実はあんまりこう最近のテレビとかも見ててもお姉キャラっていうのがいろいろ出るじゃないですか。
はいはい、
まあ特殊な例を限ってあんまりこうそれを売りにしてテレビに出すっていうのは俺あんま見てては気持ちいいもんではなくてね、
うん
うん、だからちょっとお姉というものに対してあんまりこう いいイメージ持ってなかったんですけど、
はいはいはいはい、
このシルビアというキャラクターがあまりにも際立っててですね、
うん
うん、なかなかで特に、彼の実家があるんですね、
はいはい、
町に行った時にもじもじしだすんですよね。
はいはい、
俺ちょっとお花摘んで、うん、私ちょっとお花摘んでくるわよみたいな感じでね、逃げ出そうとするんですよね、
うん、
で理由がやっぱあってっていう話で、うんちょっと下がってくると、あ、なるほど、シルビア逃げたわけだ、そうなのねって思うじゃないですか。
ええ、
辺の話なんか結構面白くてですね、
うん。
ドラクエらしいなっていうところも、ちょっとここら辺でピクピク感じたのはありましたね。
うん、うん確かゴリアテでしたよね、名前。
名前がね。
うん、そこら辺もちょっとドラクエっぽいっていうか、遊び心あるなっていうなんかね。
うん、あと、あそこ痺れませんでした？船持ってきたとき。
はいはいはいはい。
うん。海を渡るのが必要だって言って、持ってくるじゃないですか。
はいはい。
しかもなんか、すごくこう、従順な部下のピンク色のね、荒くれが。
ああ
。あいついいキャラでしたよね。
そうですね。
うん。一度この世界が滅んでしまうというストーリーに持ってくるんですよ。
ですね、はい、
かなりすっ飛ばしますけど、
はい、
まあ、いきなりね、主人公が魚にさせられてしまうんです。
ああそうでしたね、
うん、
でしたね。
これね、正直言うとやっぱ 3DS のグラフィックにも限界があるので、あまりこう変わった形っていうのが、まあ、こうなっちゃったのねと思って、あれ、PS4 版ってなかなかのグラフィックだったんですか、あの魚って。
まあ、魚で。
立体構造、
ね。結構いろんなとこ泳げたりしました。
そうそう、移動が、その魚で移動できるんで。
ですよね。
うん、上下に、もう。
あ、全然、もう上、アップダウンもありで。
そこら辺はやっぱ違ったかな。
うん、
魚でも、いや、3DS でもちょっとアップダウンはできましたけど。
あったけど、まあでも、なんか、たかだかの世界だったもんじゃないかって思うんです、俺は。
結構あの魚でどこ行っていいかわからんぐらい広く動けましたね。
そうですね。
ですよね。
うん、わからない、なかなかの街の中でさまよったりしますよね。ね、どこ行けばいいかわからなくなって。
そして、まあ、魚、はいになったところから、
うん、
今度はまた地上に戻ることになってですね、で、人間に戻った後ですね、
はい、
今度はまた ふるさとの石の村に戻ってくるわけですよ、
はい、
で、そちら方面に行く、デルカダルに戻っていけと言われて、うん、向かいつつ行くと、まあもちろんその時はもう仲間がチリチリになってますからね、
はい。
あ、なってますね。
はい。ここで初めての仲間が、なんとあのグレイグが仲間になるんですね。
うん。
そうですね。敵側だった方ですね。うん。
最後の砦っていう場所でしたよね、確か。
うん、ですね、うん。で、あそこって、その、まあ、特にグレイグがかなりその、ツンツン、ツンツンしてるんですよね。
うん。
うん。なんか大変こう、やっぱ主人公に対して申し訳なかったっていう。面を見せながらの表情を出すながら、でも、こう、なかなかうまく和解できないっていうところが、すごく見え隠れするんですよ。
はい、
あそこのね、グレイグの表情がとっても好きでしたわ。
うん、で完全和解したとき、また結構感動しましたね。
そうそうそうそうそう。
お前の盾になるという
感じで。そう、だいぶ先なんですけどね、はいはいはいはい、この後ね。
うん
うんでも、さっきのね、ほら、エクセルションさんと、もう、一致した話なんですけど、 カミュが仲間になったっていうのは、その初めての仲間だったでしょ？
はいはい。
ソロから、仲間になった、うん。このね、グレイグが仲間になったっていうのも、やっぱり、すごく心強いし、さっき、
そうですね。
うん、ピッチさんが言った、はいはい、戦士タイプじゃないですか。
はいはい。
やっぱ、いきなりこう、なんか、これで、周りの敵もなんか、えらやく強くなってるのも分かってたので、いやー、ね、なんとなくこう、力強い仲間が来たなってはやっぱ思いましたよね。
でも仲間になったら布の格好してましたけどね。仕方ないでしょ。
そうなんですよね。
妙な格好してましたね。
で、今度は逆に、また仲間を求めていく旅になってきますね。
はいはいはいは
い。いや、ここら辺すごくドラクエっぽくないですか？その仲間さん。
そうでしたよ。うん、まさに。
二度楽しめてましたからね。
そうそう。ちょっとめんどくさいなっていう感じがドラクエっぽいっていうか。うん、また最初から集め直さなくちゃいけないのかよっていうのがドラクエだなってすごく思う。
あ、ルーラーも全部忘れてましたしね。
そう。うん。あとはね、で、ここからその各地を回って、その、先ほどね、仲間を求めていくんですけど、はい、ローがね、
はい、
修行のドゥルダ教っていうところに行ってるっていう話があって、はいはいはい、少林寺みたいなところに行ってるんですよね。
はいはい。
で、ここで修行してるんですけど、すでにここでもう、あれか、グレイグは完全にこちらと和解してる形だと思うんですけど、ね。
うん、はいはいはい。
どうですか、俺一番驚いたのは、ここら辺でムフフ本って話出てくるでしょ。
いやいや。
あ、出ました。
グレイグが、それは伝説のムフフ本って言うんですよね。なんであんた知ってんのっていう。そんなキャラちゃうやんけって俺思うんですけど、
まあ。真面目なキャラで言うからまたじわじわ来るんですよね。
そう。うん。ローがね、ローはそういうキャラでもともといてたのはあるんですけど。
あそこでガリガリになってましたよね。
そうでしたね。
うん。もうあれ死んだのかと思ったらね。
ちなみに、ちょっとあまり今日いることをこう空気感を及ばせないで喋りますけど、女性がいることをこう、あまり関係なしに喋りますけど、
ああ、どうぞどうぞ。
なぜ、ローとグレイグは、ムフフ本の思考が一緒なのか。
そのムフフ本の名前知ってます？
知らない。知らねえ。
出てましたっけ、本かなんか。
ピチピチ星バニ
ー。いや、ドラクエの限界ですね、バニーちゃんだの。
うん、そのバニーっていうのがやっぱドラクエかなっていうね。
そうなってくると、マルテがバニーの格好になってましたよね。
はい、なりましたね。
応援なですね。
なりましたね。
はい。で、シルビア。シルビアもなかなかまた再会の時は面白い感じでね。世界が壊れてるから、
うん、
ここをこう、なんか、我々で盛り上げなきゃならないってね、うん、パレードしてるんですよね。
だいぶ引き連れてましたよね、
そうね、
仲間たちを、
うん。あれもなんかシルビアらしくていいよなと思ってね。うん、はい。
で、カッコもらって、主人公も来ますよね。
そうそう。ついでに言うと、ドラクエ10でも同じ格好しましたよね。
うん、あ、しましたね。
で、あれが出てくるまでにやっぱ時間かかってるので、ちょっと、うん、ドラクエ10でもらえるのが早すぎたんじゃないかと、僕らも思いました
。そうですね。ね、なんかもね、ここかい
みたいな。結構、後の方でもらったから、やっとかよ、みたいな。衣装自体はその10で見てるから、
うん、あれ発売前ぐらいでしたよね、確か。
そうです、
ね。そうですわ。
そうですね。
それは真っ先にしますよね。
なんかこれ。
そうそう、うん。あとはね、この辺の街は、あれですよね。
まあ、この滅びた感じから行きますからね。
うん。
カミュが、なんか、あれでしたっけか。あまりこう、 こちらに、あ、これがあれでしたっけか、あの妹の話なんでしたっけか。
そうですね。
あ、そうかそうか。なるほどね。
神は記憶をなくしてたんでしたっけ。
で、あんまりこう、関わりたくないみたいな風にして、あの、うん、パーティーから抜けたり見たりとかしちゃうんですよね、確か。
うん。
ね。
う
ん。自信満々の感じから全然違ってましたよね。
ですね。うん。で、話の流れからすると、こっから、聖地ラムダに向かって、
はい。
うん。
フルートを手に入れると。
うん。
あ、で、大事なこと言うの忘れてましたわ。
あ、みんな仲間になって、一人だけ仲間はまだ戻らなかったんですね。
そう。で、ここで、聖女が仲間にはなってるんですけど、
うん。
ベロニカがいない。
うん。
うん
もちろん、まあ、最後には仲間になるじゃなと思ってましたけどね。
そう。
この時点では。
なんと、ベロニカは死んでいる。
うん、
死んでいた。っていうことになるんですね。
うん、
で、聖女が、半ば賢者のように、ベロニカの呪文を使えるようになってるわけですよ。
うん
うん、はい。
ちょっとまあ、正直、衝撃受けましたよ。
うん、衝撃受けましたね。まあ、
確かに、なんでグレイグっていう、もともと公表されてないキャラクターが仲間になって、じゃあ、9人なのかって思うじゃないですか。
うんうん、
私、きっかりマイナス1されてたんですね。
うん、
しかも、そのスキルを聖女が受け継ぐっていうのもちょっと驚きっていうか。
驚きましたよね。
うん
うんうん、僕言いますけど、僕、ここが一番好きなシーンですね。
あ
この聖女覚醒のところがですね。
あ髪の毛切ってですか？
そうです、バッサリ切って。はい。で、僕、あんまし、ここまで聖女好きじゃなかったんですよ。
そうなんですよね。聖女って、まあ、ちょっとキャラクターの話もさらっとしたいと思うんですけど、はい、実は、すごくこう、影薄そうに見えるんですよ。この、個性がいろいろあるキャラクターの中では。
優等生すぎてパッとしなかったんですけど。
ただ、やっぱり、僧侶ポジションなんで、
うん。
なんで、やっぱり一番こう、スタメン化するのも聖女だったりするんですけど、
うん。
それでもやっぱり、なんとなくこう、アタッカーとしてのところのそのスタメンを張るっていうのとかもとは違うので、
うん、
ちょっとこの辺はあれなのかね、いろいろあるのかなと思います。
でもここでそのキャラ的にも性能的にももうぐんと覚醒したんで、もう大好きなキャラになりましたね。
う
ん、
ね、
うんうん、
はい。ほいで、ここで、伝説の装備を手に入れろということでいきますよと。はいはい、いうことで、それぞれの街を回って、また、ね、それから、そのフルートを使って、空を飛べるようになるんですね。
はい。
なりますね。
うん。で、まあ、それまでだと、シルビアの船だけが、移動手段としてあったわけだ。まあ、馬もありましたけどね。
うん。
で、空なんですけど、まあほら、過去何作かって、例えば、一番古くで言うと、ラーミア。
はい。
うん。
ね。それから、4は、気球。
気球ですね。ええ。
うん。そのうちもまあ、ラーミアだったり、魔法の絨毯とか、ありましたけど。
城だったり、
ドラゴンだった
り。うん、飛ぶのはいろいろありますね。
今回が、クジラだと。空を飛ぶクジラだと。
うん。びっくりしますよね。
うん。
クジラか。
うん。で、で、ここで、装備を手に入れたっつって、
はい。
ボスに行くという話ですわ。
うん。
うん、で、ボスは、ウルノーガという、
はい。
のがボスだってことを知らされ、途中からね、うん、そこ目標に行くわけなんですけど、
うん。
うん。まあ、わりかし、俺も、レベル少し上げつつも行ってたので、結構あっさり倒せたんですよ。
は
いはい、
うん。
ああ、うんうんうん
うん。当然、これがラストでないことは分かっていて、倒すわけなんですけど、
うん、
まずここまでストーリーはちょっとさらっと喋ってしまいましたね。
はい。
で、一旦ここでストーリーの話、一旦途切れさせたいと思うんですけど、
はい。
もう一度キャラクターに戻って、
はい。
あの、 今好きなキャラクターって結構今言ってきましたけど、
はい、
苦手だったなとかっていう人います？
あ、僕シルビアが苦手でした。すいません、
そう、
もうダメでしたね。
そう
多分ですね、3D、あの、プレステ4のあの、綺麗な画面だからこそ、ちょっと合わんかったんかもしれないですけど、
うん、
さっき、ケンタロウさん言ったように、僕、お姉系のキャラって、基本的にちょっと苦手なんですよ。
うん、
その中で、多分どうしてもちょっと合わんかったですね、最後まで。で、こう、ビシッと締めるとこは、ちょっと髪型変えたりして、男らしいとこ出してほしかったんですけど、まあ、ずっとあの格好だったんで、どうもちょっと僕は、思いがちょっと早かったんですよ。で、女性陣の話だったらやっぱりシルビアが一番ダントツ人気だったじゃないですか。
うん、
あれで、うわぁ、僕やっぱちゃうんや、思
いながら。やっぱ捉え方とか感じ方って違うかもしれないですね。
僕は終始苦手でした。
俺はグレイグかな。
おぉ、なるほど。
あのね、一応ね、ずっとメインパーティーの、その、火力としてはパーティー、
ね、う
ん、ずっといたんだけど、
うん、
なんかやっぱりそのなんか許せない部分があるっていうか、ストーリー上、自分の中で。
あ、はい、いいっすね、なんか感情移入してていいですね、その話はね。
うん。なんか許せきれないっていう部分が。
ドロツア下げて入ってんだって話ですか。
そうそうそう、そう。と、衣装がダサいっていうのと。
でもあります。エクセルさんの中ではもう和解できなかったわけですね。
そうです
ね、最後
ま
で。
和解できなかったですね、最後まで。
川端さんは
これって要するにプレイヤーキャラの中ですか？
いや、じゃあ何 ?NPC とか。
動かすキャラの中。
うん。でもいいですよ。
うん。いや、一番嫌いなのはファーリスですね。
ああ、あの王子。
サマティの王子。
あ
の、やってないや
つ。はいはいはい。馬の人？
そうそうそうそう。馬レースとか、あの、ね、あの、はいはいはい、イカ様して、お前、はい、父に負けてくれよって言って。
情けないキャラね。
そうそうそう、そう、
うん。あれが一番嫌いですね。
でも彼最後頑張ったんじゃなかったっけ？
男見せましたよ、ね。
男見せるって言うけど、それこそシルビアの見せ所でね、あそこって。男はしっかりしなきゃダメよって言って、言い聞かせたじゃないですか。
はいはいはい。うん、シルビアにケツ叩かれて覚醒したってこと。
そうだったような気を覚えてるんですけど、
うん、
俺はね、嫌いだったキャラクター。もう本当に確かに広げてしまいたいんですけど、俺も。いろいろ、仲間キャラクターというところ以外でもね。俺、デルカダローですわ。
ああ、
まあ、まあ、でも操作されとった部分もあるじゃないですか。
いや、わかるよ、わかるけど、お前、何様だと、その、そこにその、あの、鳥で、最後の鳥でってとこに、はい、なんかもう、はい、あの、ひいひい言うてね、引っ込んでおきながら、何お前は言うとんねんっていう話ですよ。
うん。わかるわかる。めちゃめちゃわかる。俺も許せない。
そうでしょ、
マルティナの冷たく当たりの、戻ったらすごい。うん、デレイの、
そう、洗脳されてたっていうか操作されてたから解けたから許されることではない。
でもないでしょ。あれは本当に。うん、もうね、包囲網まで敷いてね。何を言うとんねん。
悪かったっすかね。
勇者の命をね、生まれたなりの勇者の命を狙って、さらにその。大人になって、16歳になって勇者の命をまた狙ってっていうね。
もう、でももうやっぱり当初からきな臭さがすごかったじゃないですか、あの人。
すごかったね。きな臭い、もうめちゃめちゃ。うん、
ドワラジ
ーでね、まぁ、あ、ちょっと喋る、本編ストーリーってことなんですけど、あの、まあ、ストーリー、やっぱプレイをしてる感覚っていうところが大事なんですけどね。
うんうん、
あの、正直、システム、いろんなシステム、新しくシステム、もしくはドラクエならではのシステムっていうのがあったりとかしたんだと思うんですけど、
うん、
皆さん正直、ぶっちゃけどうでした？あの、ドラゴンクエスト11の、まあ、まずじゃあ最初にね、戦闘システムっすわ。
はいはいはい。
どうでした？
これは多分ね、プレステと 3DS だと 結構違うと思う、ね、
変わるかもしれない、
ね、その戦闘は、うんうん、プレステ4は10の戦闘にちょっと近い感じがあるので、うん、要は戦闘中にキャラクターを動かすことができるの、
うん、フリーランで、なで
だけど、うん、相撲ができないから、
うん、
意味はないんでしょ、
フリーランは意味はないですね。
そう、動けるけど、うん、技を避けれるわけでもなく、
しかも主人公しか動かないですからね、う
ん、あの押せるわけでも
なく、ああ、なるほどね、
うん、
うん、
あれは一体その何のためにそのそういうシステムにしたのか、
ただまあ見た目その見え方ですよね。キャラクターを見る、うん、
当然
とき。
当然、いわゆるドラクエ10やったことない人には。
ああ、やったことない人は。
あの、後ろ、モンスターのケツの方を見るってなかなかないじゃないですか。
そうなん
です。それができるっちゃできるんでしょうね。
うん。
まあ、こうカメラアングルをいろいろ変えれるいう部分でですね。
あとはね、前にほら、ペルソナ会にしてねえな。ペルソナの話をピチさんが持ってきた時なんですけど、
ええ、
そのターン制バトルをやっぱりいわゆる今までのバトルを踏襲してるわけじゃないですか。
はいはいはい。
あのね、実に特に 3DS で遊んでる俺ってさっきの川本さんの話なんですけど、
ええ、
実にその球体伝としたドラゴンクエストなんですよ。ぶっちゃけね、眠たくなりました。特に、
まあ、でもこれがドラクエっちゃドラクエなんです
よね。そうなんですよ、そうなんですよ。
うん、
いやもう、ターンバトルっていうのがこうやっぱり時代に合わないなっていうのが本音で感じましたね、俺。
まあ、それは天になれすぎたから。
そうそうそうそう。我々の考えが天がベースになりすぎてるんですよ、多分。
うん、
ただ僕ですね、プレステ4をやってから 3DS 行ったんですけど、すべてにおいてですね、やっぱり 3DS の方がちょっとですね、テンポが遅いんですよ。
ああ、そう。
ああ、そうです
か。はい。入り方であるとか、その、すべての、なんかも遅いんですよ。だからもう、イラッと言いますかですね。やっぱ、ちょっとずつストレスが溜まるんですよ。
ああ、言ってましたね。そういう。
カードリッチだからスムーズかなと思ったらですね、あの、エンカウントした後も、プレスするのが早いんですよ。
そんなバカだと思いますよね。
スムーズに入って、そのブーメラン投げるときも全然早いんですよ。コマンド、文字が流れるスピードも。
よくさ、ほら、各マシンに井戸があったっていう、しかも、ほぼ無意味井戸だったりする場合が多かったじゃないですか、ドラクエイレブンって、はい。あれ実はそれの名残だっていうんですよね。カマさんとエクスペシャル聞いたことないですか、これ。
なんか言ってましたね。なんかで言ってましたね。陽介さんが言ってたんだっけ
？PS4 のその街の描写を 3D で描くのにその読み込みをさせなきゃならないので、その一度いきなりルーラでその場に飛ぶと描画が間に合わないんですって
。ものすっごい時間かかるんですよ。
だからワンクッションどっかで挟んであげないと読み込みにいけないって言うんです。だから
ルーツポイントがちょっと遠いと。
それがきちっと解決するまで、井戸の中にルーラするみたいな形にしておいたっていう話なんですね。
ただまあ、だんだんこう改善していって、ルーラでもなんとかなるという分で、ルーラが変わったんですけど、それもエクセルスはちょっと遅かったですね、ルーラは。
そうですね。すごいイライラしますよね。
使おうか使わないか悩むぐらいのレベルですからね。
遅かったですね。
使うか使わないかを悩まなきゃならないレベル。
そうなんですよ。
マジですか。
読み込みが遅いんですよね。
失敗した時なんかうわーですよ。本当。行き先を間違えた時とか。
ありますよね。ここに来たかったんじゃねえんだよってありますよね。
でもビッチさんプロですよね。
あ、プロですよ。
プロの方が早いですよね、きっと。
きっと早いはずです。
だ僕ノーマルなんで。
もっと
ものすっごい、ものすごい遅かったです
よ。わずかにね、やっぱりそういうところって、ストレスで溜まるっていうのは、ピチさんの言うことは分からないでもないですわ、確かに。
それなんですけど、戦闘は、もうプレスの方は全然早かったです。はい。
多分それシームレスだからじゃないですかね。そのまま流れてる感じ。
ああ、そうですね。ああ、ちょっと、ありますけど。
一回画面切り替わらない。
いわゆるエンカウント、バトルエンカウントって形なんでね。確かに。
切り替わりますけど、もう全然違和感なく早いです。 で、なんかで言ってみましたが、まあ、最新技術で作ったファミコンのゲームっていうことで言ってましたね。これ褒め言葉ですけど。
へ
ー。その、コマンドバトルしかりですね。
あと気になったのはね、バトルのね、クソ AI ですわ。
これは 3DS も一緒ですか？
一緒ですわ。本当に、ね、正直言うと死ねばいいのにと思いましたもん。結果的に命令させるでないとほとんど動いてくれないんですよ、こいつ。
いや、動いてくれないけど全力できますからね、すべて。
いや、何のためのバッチリなんだよって言ってるんですよ、本当に。
そうですね。一段階アップですよ、本当。うん、常に全力でしたね。
もうなんで、物、ね、の、なんだか1ターン、2ターンでもう MP ガンガン減るでしょ、はい、お前誰がそんなに使えつったよって言ってるんですよ、本当に。
ラスト一匹ワンパンなんですけども、最高呪文使ってるんですけどね。
これもね、考え方が、我々が DQ10 になってるんだよなって思いますわ。
まあ、そうですね。
やっぱ改良されて改良されて、10の、AI ってすごく頭良くなってるし。
そうですね。
我々がその、うん、プレイヤーではもう考えられないぐらい、こう、いきなり座を重ねたりするじゃないですか。あれが。
勉強してます、ね、
うん。できないのはあります、まあ。それと同じことを生徒は言わないまでもですよ。それにしてもですわ。うん、あの作戦はクリフト以下ですよ、あれ。
クリフトですね、本当に。本当クリフトだね。
まあ、本当呪文使わんか、普通にやる方二択でしたね。
そうそうそう。ですわ。ちょっとね、レベル上げの時なんか楽したいじゃないですか。
うん、
それがね、なかなか気を抜けないんですよ。
そうだね。ずっと命令させるでやってたから。
連打戦闘でしょ、だからつまりは、
うん。
なかなかこれがきつかったなと思いますわ、
うん。うん。あ、でもね、キャンプ地があちこちにあったので。
うん、それはね。
レベル上げにはもうキャンプ地の周りぐるぐるする感じ
で。その、うまいキャンプ地を見つけるのが、もうほぼ趣味になってましたよね。
う
ん、
そうですね、
ここら辺だとなんか戦闘して戻っても楽だなとかね、
うん、あとまあこっちで褒める部分は敵、これプレステ4なんですけど、うん、ザコにエンカウントするときにボタンでこう切りかかっていけるじゃないですか、
はいはいはい、
これもう慣れてしまうと10でもついつい押してしまうんですよ。
やりました、
ね、ああやりましたね。
なんかぶつかるだけがもったいない感じがして、ああ違ったみたいな。
これで俺的をでやろうじゃないですか、やろうって思う。
あれはもうやっちゃうと採用してほしいですけどね。
それで先制攻撃ね。はい。
そうですね、
うん。あとね、特殊なとこでいくと、武器鍛冶。
うん。
いるかったこれ。
これ前言ってましたけど、やっぱり入れ、天への誘導かなっていう部分もあって。
そうだね。
僕はですね、そんなにやっていなかったんで、もうすごい楽しかったですね、こっちが。
ああ、素材を集めて、これ作るから、これを集めて、みたいなことするのが。
はい。
確かに、ね、俺もランプ錬金がしかやったことないから、うん、ちょっと面白かったっていうのはあるかな。ただ、緩いよね。
すごくね。うん、天みたいですげえシビアじゃないですもんね。
うん、でもストレスは感じんで僕は良かったと思うんですけどね、僕は、うん、
数値覚えてどうのこうのではないので、
ねうん、ほぼほぼいけますからね、うん
まあ、非常にこの布の服を作るのにも武器鍛冶だっていうねカンカンカンカンってどんな作り方しとんねんとかそういうツッコミはまあちょっとやぼいですけど
だいぶ突っ込まれてましたね
それそう全てあれでしたよね、
うんうんどうですか他はシステム面とか、俺ここちょっと気になったんだけどってありませんのか、
スキルの成長システムどう思いました？
あー、ありましたね。
要は蜂の巣みたいなのにこう振り分けていくっていう。
ああ、うん、まあ、もう、いかにもFF っぽいやつ、
ね。そうそう、FF っぽい。
FF っぽいんですよね。
うん。うん。僕はあんま抵抗なかったんですけどね。これはこれで。
ああ。
うん。
なんか迷っちゃいません。どこから行こうかって、
うん、これで宴会なって思うところはやっぱありましたよね、
うん
うん、
武器何持たすかによってねこっちかな
すっごい間違ったことやってるんじゃないかっていう
そうそうそうこれ取り戻せないんじゃないかと思いますよね
思いますよねあれ
思いますわ確かに、うんね、
あれでも僕体験とかには振りませんでしたからね
ああ、片手剣なんです ね。
余るまでですね。
うん。
ね、
うん。そう、ドラクエ10やってからね、これやるとね、斧なのに盾持ってることにびっくりしたりね。
ああ、ありますわ。やっぱだから考えが、やはりドラクエ10に準拠になってるんだな、我々。
うん、
なるほどね。あとね、この辺まで喋ったんであれですけど、システム面というのはちょっと違うんですけど、音楽どうでした？
あ、僕は結構好きでしたね、うん。戦闘シーンなんて僕大好きでしたし。
あ、俺も戦闘音楽大好きです、
ね。戦闘とフィールドは俺も好きでしたね。
うん。
まあ、好みでありますけど、街はちょっと荒っていうところあったんですけど。
ああ、う
ん。あと感動するときに流れる曲はもう、イリーブも最後に良かったですね。
ああ。
うん、
まあ、ちなみに、好曲、名曲、買われた方は？イレブン。いない。
まだ買ってない。
買ってないですね。レンタルです。
なるほど。
よかったですよ。
コンサートとかもね、イレブンとかで回ってほしいなぁなんて思うんですけどね。うん、まだ
一緒に。いや、本当に、行きたい。
ですよね。
すごく行きたい。
あ、そうなの、うん。それもあって、あれなんですよ。テンって、オーケストラがメインじゃないですか。
うん。
うんで今回はまだ、まあ、発売したてなんで、やっぱりシンセサイザーの音がメインなんですよ。
うん。
うん。そこもちょっと違和感がやっぱありましたね。
なるほどね。
まあ、仕方ないんです
けど。まあ今時生音使えるのが普通にもうなってきちゃったっていうのもありますけどね。
そうなんですよね。
逆にあえてなんかドラクエっぽいっていう感じはしませんでした？そう。
いや、それがですね、ドット絵とかだったら来るんですけど、絵がすごい綺麗じゃないですか。
うん、ああ、そうか、プレイ4だからか。
ちょっとそこに違和感があったんですよね。
まあ、しかしね、それにしても、このドラゴンクエスト11っていうものに対して、その杉山浩一さんが、やっぱり、こう言っちゃなんですけど、最後の大仕事みたいな感じで、作曲をやっぱ書き起こしたっていうふうに、なんか番組とかでも言われててね。
85歳ですからね。
ちょっと正直言うと、狂ってますよね、うん、ここまでの作るのは。褒め言葉
で。そうが作られてる曲に感動してるわけですからね。
うん、まあ、そういう意味ではね、で、相変わらず、テントと同じように、その、各シリーズの名曲なんかも、結構織り交ぜて、ね、中に使われてましたし、
ねうん。これもちょっと賛否ありましたよね。ちょっと使いすぎじゃないかとか、合ってないんじゃないかっていうのはあったんですけど、僕は割かし全然好きでしたけどね。
まあ、杉山先生のお年考えなさいよって言いたいと思うんですよ。まあでも、本当に名曲揃いで、新曲に関してはね、うん、言うところだと思います、ね。はい。はい、ちょっとここでね、前編終了です。はい、後半、ちょっとね、物議を醸し出しそうな後半に突っ込みますので。
はい。
はい。
はい。